ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト。今週のお相手は MCK です。リスナーの皆さん、今週も1週間お疲れ様でした。10月も2週目に入りましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。一杯ね飲みながら、ぜひ気軽な気持ちでね聞いていただければいいななんていうふうに思いますし、私もねちょっと今一杯ビールを飲みながら、お話しさせていただいております。なんで今日は一人で喋ってんのかななんていうふうにね思ってる方も多いかと思うんですけども、今日からですね4週にわたりまして、ソロ企画第2弾、以前もやったんですね、一人で、番組一本喋、りましょうという企画がスタートしております。1週目はですね私 MCK、 そして来週19日はですねきなこさんが、ソロで喋ります。そしてその翌週26日はココちゃんが一人でね喋りますんで楽しみにしていただきたいんですけども、そして11月の2日が DJ コムということですね。4週にわたりまして一人トーク、これいつもと違った雰囲気をですね皆さんにお届けできればななんていうふうに思いますんで、ぜひお楽しみにと。そして皆さんぜひそれぞれの、お気に入りリスナーにですねメッセージを送っていただけたら嬉しいと思います。ぜひですねその時の感想でも結構ですしね、後からでも結構ですね、ぜひお便り送っていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。さあ、じゃあちょっと話は変わるんですけども、最近パンダが中国に帰るっていう話ありますよね。パンダ帰らないでみたいな人たくさんねいますけども、あれって一体何なんですかね。なんでパンダ中国に帰るんでしょうね。そう思いませんか。いやもちろんなんかね大人の事情でワシントン条約がなんちゃらヘチマみたいな話はあるみたいですけど、あのシャンシャンっていたじゃないですか。シャンシャンはもう日本で生まれたパンダですからね、もうシャンシャンからしたら帰るっていうか帰るの家が日本なんじゃないのみたいな感じはしますけどね。なんか不思議ですよね。そしてその後にジャイアントパンダリーリーとシンシンですか、チンチンもいるんですか。チンチンはいない。まあ、リーリーとね、シンシンがその後帰ったということなんですけどもね、こんな話をね聞いてるうちに思ったんですけども、このジャイアントパンダっていうけども、ジャイアントじゃないパンダっているのかなってちょっとそんな疑問が浮かんできたんですよ。でね調べてみました。あのジャイアントパンダ以外のパンダってのどんなパンダかっていうとですね、レッサーパンダしかいないらしいですね。だからレッサーパンダとジャイアントパンダの2種類なんですよ、パンダってのは。いやだったらねもうジャイアントいらなかったんじゃねえかななんていう風にねちょっと思ったわけですよね。まあ、パンダっちゅうパンダいないわけですよ。ジャイアントパンダかレッサーパンダなんですよね。みんなパンダパンダって言うけど、そういうあのことなんだなっていうことをね新たに知ったんですけどもこれまたどうでもいいですね。さあ、それではですねこの後皆さんに聞いていただきたいものがあるんですけど、何かというと大体1年ぐらい前ですかね、新企画としてですね、ラジオドラマ影の追跡者というですね、のが始まったんですけども、 これ何かっていうとですね、我々ソンサタ MC 陣がですね、チャット GPT が作ったストーリーラジオドラマをですね実際に作って、皆さんに聞いていただくというですね企画なんですけども、エピソード1がですねだいたい1年弱ぐらい前にですね放送されたわけです。でこの度めでたくですねエピソード2が、できたので、それを皆さんに聞いていただきたいんですけども、なんせ1年経っちゃってるんで、もう皆さんはエピソード1忘れちゃったわっていう人も多いと思うんですね。だから今日はですねまずエピソード1を聞いていただいて、その後改めてですねエピソード2聞いていただくと、そんな風にねしていきたいと思いますんで、早速ですねエピソード1影の追跡者、一体どんなストーリーなんでしょう。まずこれをですね、聞いたことある方は思い出しがてら聞いていただきたいと思います。どうぞ。
ソンサタラジオドラマ影の追跡者エピソード1、消えた芸術品。
コム、ここ俺たちの前に立ちはだかる難解なミステリーがある。町の美術館から貴重な芸術品が盗まれた。
なーにー、それなら俺たちが探し出すしかないな。どこから始める？
この地図を見てくれ。最後に芸術品が見つかった場所はここだ。
なるほど、それなら犯人は近くに潜んでいるに違いない。
お、じゃあまずはそこに行きましょう。ケイさん、この場所なんか変じゃないですか？
そうだ。この絵の額縁が微妙に歪んでる。ここから何かが出ているようだ。
これは犯罪者のアジトだ。芸術品はここに隠されているに違いない。
そうだな。俺たちの使命はこれらの美術品を町に返すことだ。そしてこの影の追跡者を捕まえるんだ。
次回、ケイ、コム、ココは影の追跡者との壮絶な戦いに挑む。彼らは真実を解き明かし、町の平和を取り戻すことができるのか。次回お楽しみに。
はい、ということでね、非常にぎこちない、メンバーのですね演技を聞いていただいたわけなんですけども、影の追跡者、こんなストーリーですね。美術品が盗まれて、それを取り返しに行くぞと、ケイコムココが、言ったわけですね。そしてなんかこうアジトみたいなところにたどり着いて、なんかここにありそうだぞと言ったところで終わったわけなんですけども、一体この後どうなるんでしょうか。いよいよエピソード2できました。こちらもどうぞお聞きください。
影の追跡者エピソード2、前回のストーリー、町の美術館から盗まれた貴重な芸術品を探し出すために、ケイ、コム、ココの3人が謎解きとサスペンスに満ちた冒険に挑みました。彼らは託された部屋を発見し、犯罪者のアジトへとたどり着きました。果たして彼らは美術品を取り戻し、影の追跡者を捕まえることができるのでしょうか。エピソード2、謎の暗号と最後の手がかり。
ここからはどうやって進めばいいんだ。犯人はいないみたいだな。
まずはこの部屋をよく調べてみよう。なんか手がかりはあるかもしれない。この絵は、
これ暗号です。でもどうやって解読すれば。
古代図書館のきなこさんならこの暗号を解読できるかもしれない。これを持ち帰ろう。
この暗号は面白いわね。 解読するのは難しくないけど、時間がかかりそう。そしてもう一つの手がかりを探す必要があるみたいね。
もう一つの手がかり？
腰の下、月の上、水の中。そこが真実を隠す場所よ。
月の上、もしかすると。行こう。あの場所かもしれない。
ここがきなこさんの行った場所ですか？
月が水に映っているな。水中の岩の裂け目に何かが見えるぞ。これは鍵だ。
やっぱりここだったか。
ケイさん、なぜここだってわかったんですか？
幼い頃から遊んでた場所でね。でもこの場所を知ってるやつは他には。
謎の暗号ともう一つの手がかりを見つけた3人、彼らの壮絶な冒険は続きます。果たして犯人を捕まえ美術品を取り戻すことができるのでしょうか。次回の影の追跡者をお見逃しなく。
はい、ということでね、お聞きいただきました影の追跡者エピソード2、ついにきなこさんが出てきましたね。古代図書館の人っていう体なんでしょうかね、これは。いやー、この後ねどうなっていくのか、まだ続きがありそうなんですけどもね。しかし、あのココちゃんうまいですよね。上手ですよね、ココちゃんね。我々本当に大根芝居なんですけどね、個人的にはあのコムさんのね、これは鍵だーっていうのが気に入ってるんですけどね。まあ、あんなところもですね、ちょっと楽しみつつ聞いていただければいいんですけども、この後どうなるのかっていうところはですね、実は我々も全く知らないんですよね。チャット GPT が作ってるんで、この後のストーリーもチャット GPT が作りますが、なんとなくですね、こんなストーリーになってったらいいんじゃないかなとかね、こんなアイデアがあるよ、モッサンが出てきたらどうかなとかね、そういうアイデアはちょっと組み込めるんですよね。だからちょっとこの後のストーリーはぜひですね、今聞いてるリスナーの皆さんのアイデアも欲しいななんて思うんですよね。例えば、まあこれ犯人まだ誰だか分かんないんですけど、一体これ新しい人がこう犯人として出てきて、それはどんな人なのかとかね、人じゃないとかね、いろんなこと考えられますよね。あのコムさんが見つけたこれは鍵だっていう、あの鍵をどういう風に使うんかとかね、ちょっと分かんないんですけど、その辺のアイデアですよね、これから楽しみなんですけど、ぜひですね、リスナー聞いてる皆さん、こんなストーリーにしたらどう、あの鍵はこういう風に使ったらどう、犯人は誰々にしたらどうとかね、意外と身近な人だったりするかもしれませんしね。ヘビーリスナーのキビックさんがもしかしたら犯人だったりねするかもしれませんしね。何でもありですよ。皆さんのアイデアをね、ぜひね、お便りいただければなと思いますので、少しでもこう反映させていけたらいいなと思いますので、ぜひ、ご意見ください。さあ、ということで、次はですね、お便り届いてますんでご紹介しますね。ラジオネーム、かおるさん。先日くれたお便りの、続きです。皆さんこんばんは、かおるです。先日骨折をした私ですが、やっと腫れが引いてきました。それにしても不幸中の幸いで、調べたら骨粗鬆症でした。なのでそちらの治療も始めたところです。大変でしたよね。それがでも新たに分かった、見つけられたのは良かったですよね。そしてこの不自由な時、今だからこそできることは何かをチャット GPT に、聞いてみました。するとこのような、意見が出ましたということで、チャット GPT がね、この怪我をしている今だこそやるべきことっていうのをね、考えてまとめてくれたそうなんですよ。でそれをちょっとね、送ってくれたので見てみますよ。まずはメンタル強化をしろと。メンタル強化ですか、怪我してる最中に。これはもう何ですか、コース戦略の見直しとかね、ビジュアルアライゼーション、難しいですね。結構そんなような提案をしてきます。あとはフィジカルトレーニング、はい、まあそれはそうですよね。リハビリとかね、 体力の維持を今軽いエクササイズでやりましょう、ストレッチとか書いてありますね。それから、趣味スキルの学習いいですよね。体を動かせないからこそなんかこう音楽の練習をするとかね、言語の学習、英語を覚えるとかね、いいですよね。それから、セルフケア、セルフケアって何ですかね、スキンケアとかボディケア、あ、なるほどね。メンタルとフィジカルのバランスを整える、どうやるんですかねそれね。瞑想や呼吸の練習、なるほどね。デジタルスキル、SNS の運用、プログラミング、なるほど、そういうまあだから勉強、自己啓発的なことをしたらどうだみたいなね、そんな提案をチャット GPT がする。これを分かりやすく表にまとめましたとかってすごいっすね、チャット GPT って。やっぱり我々もね、先ほどチャット GPT が作ったドラマをやったわけなんですけども、今これ何ができるんですかね。もう何でもできるようになってきますよ。絵だって描いてくれるわけでしょ、音楽も作ってくれるわけでしょ、ね、でラジオドラマも作ってくれるわけでしょ。で我々がやってるこのラジオだって、もうもしかしたらチャット GPT が喋れるようになっちゃうんじゃないですかね、もしかしたらね。その沙汰1本今日作ってくださいなんつったらね、いつもより面白いやつをねパパッとね、もう本当に10秒ぐらいで作っちゃったりなんかしてね本当にねたまんないですね、そんなね。そうはさせねえぞっていうね、我々も負けないようにね面白いトークを、続けていかなきゃいけないななんていうふうに思ってますけどね。カオルさん、お便りありがとうございました。お大事にしてください。さあということでね、あっという間にお時間になってしまったんですけども、皆さん最後にですね、お気づきでしたでしょうか。孫沙汰にですね、実は先月からですね新たなスポンサーが、ついております。というのはですね、八王子商工会議所の青年部の方々ですね、スポンサーになってくださったんですね。商工会議所といえばですね、孫沙汰がですね八王子 FM での放送を始めた時にですね、最初のスポンサーになってくれた、方々なんですよね。で今回はその八王子商工会の青年部が、スポンサーに新たになってくれたということでね、大変ありがたいお話でございます。まあ、商工会議所というと八王子市内の、いろんな、お仕事会社されてる方がですね、所属してるわけなんですけども、ってことはですね、もう本当にものづくりであったりだとかサービスいろいろあると思うんですけど、なんかこう一つ一つの、会社やねお仕事の方々とラジオのコラボみたいなことができるんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。どうでしょうね、なんかこう例えば T シャツ屋さんだったら孫沙汰 T シャツを作って、ラジオに出ていただいて、リスナーにプレゼントしますよとかね、おまんじゅう屋さん孫沙汰まんじゅう、限定10個作りましたよ、なんかそんなようないろんなコラボ、できたらいいななんていうふうに考えてますんで、その都度ね皆さん の会社やお仕事お店をですねラジオで紹介できたらそれも面白いんじゃないかななんていうふうに考えております。ぜひですねこれからちょっとワクワクするような企画、また考えてねやっていきたいと思いますので、リスナーの皆さんもぜひですねこんなことしてほしいなみたいなね、リクエストメッセージお待ちしておりますので、どしどし、お寄せください。さあということで一人で話してまいりましたけども、あっという間にお時間になりました。来週以降もですねソロ企画続きますので、ぜひ皆さん楽しく聞いてください。ということで今週もそんな感じでサタデーナイト、ご来店ありがとうございました。
地域の中での需要と創出、地産地消地活のまちづくり人づくり、そして企業創業のご相談まで、八王子商工会議所は八王子の経済を支えます。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。 加藤でした。
加藤洋品店出張販売もやってます。
行ってみよう。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。
おうおうおうおう、
蜂蜜かい？
でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。
ココです。今夜のコンサートはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、コンサート公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。